どうも、アイドリング推しメンラジオ大魔王です。今ですね、9月の3日12時51分ですね。石田カレンさんが出演されます AV 作品アイドゥイングがいよいよ明日ですね。まあもう今日になりましたけれども、朝10時に発売ということで、まあ僕は配信で見るので、配信された10時にはまあその時間に見れるかどうかわかんないですけどね、見たいなとは思ってるんですけれども、まあその前に、石田カレンさんが出演された外録チャンネル YouTube 見させていただきまして、今見終わりました。いや、すごいね、すごいなあ。まあアイドリング時代からクソ真面目で頑固な人だな、ほわーんとした感じをね持つじゃないですか。喋り方とかゆっくりだねって言われてましたっていう話を外録チャンネルでも話されてましたけど、まあ実際そういう感じですけど、まあ見てるとすごく真面目で頑固な人っていうのはあったと思うんですよ。だけど思った以上にそうだったなというのが今回の印象かなと思いますね。まあ僕のこのラジオを載せた YouTube のコメントにも実はあったんですけど、実は騙されてるんじゃないかとか、自分で決めたことだったらあれだけど騙されてたんだとしたら話が違うんじゃないかみたいなことをねコメントされてた方がいて、まあ僕は正直言って28歳の女性がね、決めた時はもうね、中でも言ってらっしゃいましたけど、2年ぐらい前に決めたって言ってらっしゃるので26歳だったのかな、もう大人の女性が AV に出ると、 AV 女優に転身するんだということを決めたことを騙されてるんじゃないかっていうのは、ある意味失礼な話だなと思ってたんですよ、正直。えいやと決断をしてその世界に飛び込むんだという気持ちできっとやられているんだから、これがね15、6歳の子が騙されて結果18歳でデビューさせられるみたいな話だったらまた話は違うのかもしれないですけど、大人の女性、まあ確かに、芸能をずっとやってきて世間知らずかもしれないけれど、そういう大人の女性が決めたことに対して失礼なんじゃないかと僕は思っていたんですけど、それ以上にちゃんとしてましたね。外録チャンネルを見て思ったのは、2年ぐらい前かな、その外録チャンネルの中ではアイドルを辞めて事務所を辞めた時点で SNS 全部切ったって言ってらっしゃいましたけど、そこは違ったと思うんですよ。本当に全てのもう配信とかもやられてましたから、事務所辞めてからも大学卒業してからだったんじゃないかなと思うんですけど、配信もやられててインスタグラムもあってという状況から急にプツッと切れた、全てがなくなったタイミングが AV のタイミングだったんだろうなと僕は思うんですね。実際どうだったかは分かんないんですけど、実際のことっていうのはまあご本人も言ってらっしゃいましたけど、前の記憶をあまり残してないと、全部覚えてられるタイプでもないのでって言ってらっしゃいましたけど、うん、そこはちょっと違うのかなと思いますが、あの時にもうまあすでにオファーが当然あって考えて出るって決めたからこそ、メンバーとかそういう人との連絡も全て絶って、だから僕らもそうだけど、元メンバーの皆さんの中でも石田カレンさんはその時点で行方不明だったわけですよね。気づいたら LINE とかメールとか電話も通じなくなっていた人っていうことになってたってことですよね。なんだろう、別にね、これ前回もお話ししましたけど、三上岩さんとか普通にその自分が SKE 時代の同僚というか友達の卒業公演とか まあ、お忍びとはいえ見に行ってたりするわけですよ。しかもそれを見に行ってましたっていうことを公言しているわけ。だから連絡なんて当然立っていない。長野いちかさんも元ベボガですか、あの子もなんか今でも交流があるっていうのを SNS で発表していたりとか、アイドル側としても AV 女優と交流があるということを別にひた隠しにしなければならないという時代でもないわけですよね。だけどそこも迷惑をかけてしまうかもしれないからって言って、まあ、そこもクソ真面目で頑固なところだなと思うんですけど、すべて立って決めて、撮影は今年の3月って言ってらっしゃいましたが、もうしっかりと自分の中でこの道に進む自分、性の解放に興味があったというか、今までの思っていた自分の殻を破るということに対して正直に生きていくということを選択されたんですね。本当にね。いやだから本当ね、そこの部分っていうのはすごく感心したし、何よりもちょっと感動しましたね、街録チャンネルでね。いやこのタイミングの街録チャンネル素晴らしいと思いますね。街録チャンネルってまあいろんな方が出られているし、チャンネル登録者も非常に多いチャンネルですし、僕もまあ最近あんまり見てなかったですけど、結構有名な方も出られていたり、結構面白い回もたくさんある、社会を切るような話もあるし、一般の人でもすごい壮絶な人生を歩んできた人たちも出てますし、いろんな人たちが出ている中に石田カレンという元アイドルのエブ女優さんが出演するっていうのはすごく意義があるし、そして発売の前日にこれが更新されるっていうのがもう非常に素晴らしいナイスタイミングだなと思って、で中でもご本人言ってらっしゃいましたけど、見てほしいとか見てほしくないではなく、まあ見るのは僕たちファン様という人たち次第でしょうし、マスノさんであれ、元スタッフの皆さんであれ、メンバーであれ、見るか見ないかはご本人が決めたらいいということなので、だから見たくない人は見ないべきでしょうね、実際ね。だから応援してあげればいいのにとも思わないし、応援するなよとも思わないですよ。自分の気持ちに正直に、まあ僕はこのラジオのネタだからこそ見るっていうのももちろんありますが、やっぱり彼女が決めた道というものがあって、前回ねお二人ゲスト電話取材させていただいて話しましたけど、その道に行くということを決断するということに対してお二人も、そしてそのコメントいただいた方とか、たくさんのアイドリングを応援していった人たちが、まあ不思議だったり、じくじたる思いだったり、幻滅したり、喝采して喜んでる人がいたり、いろんな人がいると思うんですけど、全部正解だと思うんですね。石田カレンという人が、石田カレンという本名をそのままにして、AV でデビューするということを決断したわけですよ。これはすごいことですよね、やっぱりね。まあご両親であったりとか、他の方々にも苦しい思いをさせているのではないかという気遣いも見せつつ、でも自分の人生だからこそやり続けるんですと、その覚悟でここにいるんですという、いやーちょっと素晴らしい信念を聞かせていただいたなと思って、なんでしょうね、 AV もう見なくてもいいです。 AV 女優石田カレンのことは応援できないし、裸になってセックスをするその石田カレンは見たくないんだと、幻滅しましたという人は見なくていいですから、少しでも応援していた人は街録チャンネルだけは見てほしいです。街録チャンネルに彼女の本当の今現在の AV 女優という世界に AV という世界に飛び込んだ彼女の本当の気持ちがちゃんと語られていると思うので、これに関しては見ないと、うん、それまで応援していたんだとしたらね、特に石田カレンさんを単押しというか中でも特に好きだったんだよという人はぜひ見てあげてほしいですね。作品に関しては自由があると思います。まあ外録チャンネルも自由があるんですよ、見ないという自由もあるんですけど、ここに関しては見てあげてほしいな。彼女の信念が作品とは違って本当に伝わる部分だと思うので、ぜひ見てあげてほしいなと思います。今見終わった直後でとりあえずここだけは録音しときたいなと思って急遽収録しております。この後は作品を見て、作品をちゃんとつぶさに見て、そして、お一人様チャレンジをしてから後半をお届けしたいと思います。また後ほど。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
はい、再び大魔王でございます。本編見てまいりましたよ。本日10時からね、配信していました。ストリーミング&ダウンロード版ということで、一応あの中では一番安いモードですね。 4K とかじゃない、まあね、4K とかまではいらないかなと思ってそれにさせていただきまして、まあそれでもう2680円かな。はい、結構なお値段です。いきなり1位になっていたようですけど、ファンザのランキングで。2位の最低料金が250円かなんかですからね。まあ、発売すぐだからというのはもちろんあるんですけど、まあ、前回言わせていただいた通り、かなり見込まれていて、これぐらいのお値段でもしっかり売れるだろうという判断のもと、このお値段になってるんだと思います。正直、元 SKE の三上岩さんがデビューした時よりも見込まれてるんじゃないかなと思うんです。で、実際その、まあ、名前のある、しかも改名もしない本名のままという状況でデビューしたことっていうのが稀有なので、うん、やっぱりそこなのかなと思いますが、まあ、ここからはアイドリング推しメンラジオとしてはおそらく初めてのめちゃくちゃ下ネタの多いというか、まあ、特性上下ネタしか言わないぐらいのラジオなので、この後はまあ下ネタが苦手な方とかは聞かない方がいいのかなと思ってますので、ここら辺でプチッと切っていただければなと思いますけれども、まあ僕自身がその無敵というレーベルの DVD というか動画を初めて買ったんですよ。多分、うん、多分そうですね。後ほど他のレーベルに行った方々も無敵のは見てない、まあ、無敵はね、最初からその芸能人御用達レーベルということで、 どっちかっていうと、そのデビューとか、あと1枚だけ、その1作品だけという形で出すことが多いレーベルなんですが、まあどっちかっていうと、ちょっとぬるい感じなんですよね。ぬるい。あのね、僕あの、これ見ながらね、このラジオの番組の構成を考えながら見てたんですけど、まああの、下ネタということもそうですけど、これ話をしていく間にですね、僕の性癖をだいぶ言わないといけないっぽい気がして。あの、これ性癖言わなきゃ話になんないんですよね、正直言ってね。だから、まあいろいろと、そういうことも言っていく形にはなると思うんですけど、まあ僕はどっちかっていうと結構グロいのが好きなんですよ。いきなりの性癖告白。まあちょっとあの、きつめのが好きなんですね。だからぬるいのはあんまり見ないので、まあ今回も、まあ正直言うと僕の目線からいくと、まあぬるい感じではありましたよね。でもデビュー作としては非常に良かったんじゃないかなと思いますけど、そうですね。まあ僕、まず最初にこういう新人さんのデビューの動画作品っていうのは、頭、まずインタビューっていうのが結構パターンとして多いので、そういう形かなと思ってたんですよ。まず着衣で椅子に座ってて、自己紹介お願いします、石田カレンですとか、今回元アイドルである石田カレンさんがデビューするにあたってどういう気持ちでデビューしたんですか、みたいなことが、まず頭にあるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあそれを、そのインタビューの部分を外録チャンネルがやったみたいな感じになりましたね、結果的にね。あの外録チャンネルは、この動画作品の石田カレンさん I Doing の序章だったと、オープニング V だったと思ってみると、すごくまとまってていいんじゃないかなと思いますね。今回の作品が2時間27分45秒というなかなか、まあ最近ね、V 作品というのは非常に長いものが増えているから、別に長くはないんだと思うんですよ、2時間27分って。その中で、まあ言ったら、一人のね、おじさん、まあ若い人もいるでしょうけど、自分で致すために、お一人様するために、まあ見るわけじゃないですか、基本的には AV っていうのは。で、お一人様をする2時間27分のうち、どこが良かったですかっていう話なんですよ。どこで抜きますかっていうこと。2時間27分あれば、どこかあるでしょ？あなたの好みがっていうところなんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、今ね、ちょっと音なしで、パソコンで流しながらこれ喋ってるんですけど、まあ最初、まずは服を脱ぐところからスタートして、疑似のものを舐めるところ、まあ僕一応2時間27分あの何もせずにずっととりあえず見るということをやったんですけど、そうですね、疑似を舐めるのがあって、本物の男の人のものを舐めるシーンがありまして、で自分の自撮りのインタビューというかがあって、初絡み、男優さんとの初絡みが結構じっくり長く採用されてまして、その後いわゆる視聴者視線のね、まあ、カメラが、いわゆるその男優さんのすぐ横にあって、自分がされてるかのように思えるような視点カメラというか、そういうカメラのやつがありまして、で、その後もう一回男優さんとの絡みで、最後に自撮りでご挨拶で終わりという感じでしたね。非常にいい作品だったと思います、デビューとしては。まあ僕はさっきも言ったように、あの、グロいのが好きなので、もっと激しい作品を作ってくれたら、また違うのかなと思うんですけど、そうですね、結果を先に言うと、これ2時間27分一応ほぼ飛べずに、しっかり、まあ他の作業とかもしながらですけど、見て、で、その後に、お一人様をすると。いう展開に僕の中でなりまして、でお一人様をしようと今度はパソコンじゃなくてタブレットで見ながら 一応チャレンジしたんですけど、結果的に言うとチャレンジング失敗に終わりましたね。はい。ちょっとなんか、なんでしょうね。前にも言いましたけど、僕のお友達がね、一応連絡先も知ってて、二人きりで焼肉にも行ったことがある元グラビアアイドルがデビューした後、お一人様頑張ったけどできなかったという話はしたと思うんですけど、その感覚とは違うからできると思ってたんですよ、僕。石田カレンさんとは友達になったことはないし、で、別に親目線のように見てきたわけでもないです。まあ、アイドルとして応援はしていましたけれども。だけど、なんでしょう、どっちかっていうと、石田カレンさんがどうのというより、まあ、僕自身の方の問題で、まあ、お一人様を、こう、自分で頑張るんですけど、それしながらも、このラジオの構成のこととかが頭に入ってきて、なんかこう、集中できないというか、できるのかな、できないのかな、最後までいけるかな、いけないかなっていう状況の時に、なんか迷いが出るんですよ。なんかこっちの、このラジオのこと考えちゃうというか。で、結局、あ、これは無理だなという判断で、やめまして。なんていうの？その感覚は、もう最後までいけないと気持ち悪いので、他のを見て、最後まで行くという。なんでこんなことを話さなければならないのか。すべては石田カレンさんのせいですよね。そういう意味ではね。いや、でもね、まあ、僕の好みとしては、やっぱり、アイドル時代からそう思ってたけど、ちょっと痩せすぎなんですよ。もちろん、そう思ってる僕と同じような好みの人もいるだろうし、でも、カレンちゃんのように、これぐらい痩せている人が好きっていう人も当然いますから、もちろんその好みに合う人もたくさんいるし、人気も出るんじゃないでしょうかね。でも僕、何よりも、その、一つ目の絡み、最初のその、疑似から男優さんのものを、舐めるっていうシーンに来た時と、あとその次に本格的、自分の自撮りがあって本格的な絡みというのがある時にですね、なんていうのかな、もう28歳じゃないですか。年齢としては十分大人で、経験ももっとたくさんあってもいいぐらいの年齢で、まあもちろん人前でするっていうのが初めてだから、ビデオに撮られて、スタッフさんもたくさんいると思います。これ、どれぐらいのスタッフさんがいるかわからないけど、メイクさんもいるでしょうし、カメラマンも数人いて、監督がいて、男優さんがいて、照明さんとかもいらっしゃるのかな。僕、AV の現場っていうのは行ったことがないので、わからないですけど、まあ、少なくとも10人ぐらいはマネージャーの方とかも含めてね、いらっしゃる前で、いわゆるそのセックスをするわけですから、そしたら、まあ、緊張するっていうのもあるけど、すごいこう、うぶな感じがあって、まあ、そこが良かったですね。だから2回目の絡みの時点で、すでにもう成長してるんですよ。やっぱり成長過程が見えるような構成になっているから、最初、疑似を舐めて、本物を舐める。で、それを要求されて進んでいくうちに、自分でどうすればいいかを、まあよく言ったもんですね。外録チャンネルでも言ってました。自分で台本を見ながら、こうだろうか、ああだろうかって、一人で家で対位を考えてたって言ってましたけど、ほんと真面目な人だと思うので、クソ真面目にいろいろ考えて、あ、次はこうしたらいいんだっていうのを教えてもらいながら、もう成長してるんですよ。これ、多分一日で撮られてると思うんですけど、一日のうちにすでに、いわゆるそのセクシー女優、AV 女優として、男を満足させる、そして自分自身が解放するために、自分自身の性を解放して、自分自身を解放するためにこの世界に飛び込んだっておっしゃってましたけど、その解放がもう進んでいるんですよ。で、僕は最初の絡みが一番良かったですね。一番興奮はしましたね。何よりもその下から疲れていて、気上位という女性上位の状態でパンパンされている時に、飛んでるみたいって言ったり、まあ、ぬるぬるでね、繋がっている状態のところを見て、納豆のようと表現するところが、まあ、バラエティアイドルだったアイドリング出身の面目役女なのかなとも思ったりとか、でも、あのあたりは作られてないんだと思うんですよ。 2回目の最後の絡みの時もそんな作られたものではなかったのかもしれないですけど、今後女優さんを続けていくと当然その役どころみたいなのがついて演技というものになってくるじゃないですか。で、AV っていうのもその新人さんのこういうのをずっと見続けるタイプの人もいると思うんですよ。そういう演技がどうも苦手な人は多分こういうドキュメンタリーチックな、まずデビューで体験したことがないことを初めて体験するところに興奮する男の人っていうのももちろんたくさんいる。そういう意味においてのデビュー作としては非常に良かったんじゃないですかね。まあいわゆるその無敵ということで、まあ挿入も疑似なのではないかと思ってたけど、おそらく疑似ではないですね。ちゃんと挿入してた。このラジオこういうこと話するラジオじゃないんですよ。もういいけど。なんか喋ってて違和感がありますが、まあでも外録チャンネルのあのインタビュー、そしてこの本編、特に自撮りの部分とかをね見て、そのインタビューの部分なかったですけど、思ったのは、あ、これ一本でやめるつもりはこの人ないんだろうなと思いましたね。だからもうこれ3月に撮ったって言ってましたけど、だいたい今 AV 新報のあれがあるので撮影から4ヶ月ぐらい発売できないんですね。3月ぐらいに撮ったって言ってましたっけ。それでそこからもう9月ですよね。その間にもう何本か撮ってると思うんです。で、無敵では1本しか普通出さないので、今後どういう風にしていくのかまではわかんないですけど、でも彼女が今後ね、まあ今のところ特にご本人の SNS でも特に発表がないのでわかりません。今後どうされるのか、どこかのレーベルに行くのか、まあおそらくどこかのレーベルの専用の単体というやつになると思います。一本一本が高いらしいですね。企画単体っていうのは企画ごとになので、いろんなレベルから発売することができて本数も出れると。その代わり一本一本がまあ安いということらしいんですけど、おそらくどっかのレーベルの専属の単体女優になられるのではないかと今のところね思っています。今後ねどういう作品に出られるかもわかんないですし、今後の作品次第でね購入し続けるかどうかも僕もまだ決めてませんけど、まあ、ちょっと見守っていきたいなという気持ちはありますね。やっぱりね、アイドリング推しメンラジオというラジオをやってきた、まあ一応大魔王の責任感っていうのは僕は持つ必要は本当はないんですけど、勝手にやってんだから。まあでもやり続けてきて今でも一応ね、ネタを提供していただくこと、ここ数年全然このラジオやってこなかったっていうのはさ、続けてる人は続けている、辞めた人は辞めた、結婚する人は結婚したというところに分かれて新しい情報ないんですよね。だから菊池亜美美も朝日奈央も安定期に入ったというか、今までのように一周する、いろんな番組に一周するのも落ち着いて、アミミは結婚して子育てもあるでしょうし、でも、まあ、主婦タレント、ママタレントというところと、バラエティタレントというところのバランスを取りながらやられてるじゃないですか。もう安定して新しいニュースって特に今ないですよね。朝日もそうですよね。結婚もされたしね。まあ、他出てらっしゃる方で言うと、そうですね。ルーリーさんとかでもそうでしょうし、フォンチさんとかもそうでしょうし、まあ特筆すべきネタというのはそんなにないんですよね。だそんな中に降って湧いたこの石田カレンさんの AV 出演デビューということだったので、もちろんこれをラジオにしないでどうするんだっていうのが僕のまあ使命感というか責任感だったので、まあ前回は 発表されたその日のうちに収録をして、今回も発売当日にまず外録チャンネルをね、まあ、前日でしたけど外録チャンネルを見たのでその感想を前半に持ってきて本編を見て今のこの収録をしているんですけど、なんでしょうね、まあ僕がカレンちゃんの単押しじゃなかったから特にそのショックを受ける感じもないのか、こうやって裸を見てもいわゆるセックスシーン、そのフェラチオのシーンとかを見てもまあまあ興奮する部分は興奮するんですよ。だけどショックを受けるみたいなタイプの部分としては何とも思わないんですね。じゃあこれが僕がまあ結構していた人、まあ、ラムタンであるとか、スーちゃんだったらどうなのかって言っても多分同じような感覚な感じがするんですよね。僕ラムタンのキャバ嬢になった時も何とも思わなかったですからね。へえ、頑張ってほしいなっていう思いはありますよ。キャバ嬢なのかよとかは思わないですし、その後例えばカレンちゃんの後を追うようにどなたかが AV 出演されたとしても多分同じような感覚になるんじゃないかなと思います。まあただね、カレンちゃんで28歳、一番下であるレイヤちゃんとかルカちゃんとこで2つ下ぐらいですか、もうでも26とかは過ぎてますよねきっとね。まああと追う人はおそらくいないっていうのと、もう一人デビューしてしまった後ではインパクト残せないなっていうのはありますよね、正直言ってね。まあわかんないですけど、やっぱり今回のインパクトっていうのは非常に良かったので、今後そのどういうジャンルに出ていかれるかとか、彼女自身がこのAV という世界の中でどういう立ち位置を持つのかっていうのが、まあ、やっぱり気になるなと。まあ、今まさにあの男優さんのものを舐めているのを見ながら喋ってるんですけどまあね、その何回も言ってますけど、ショックを受ける人はショック受けて全然いいと思います。で、石田カレンさんのこと嫌いになっても全然いいと思います。ラムタンに突撃して止めてやれよみたいなことを言った人もいたようですけど、本人が切れてましたが、まあ本当の意味でほっといてやりましょうよ。あの、応援するにしろ応援しないにしろ、彼女の人生を謳歌していることを認めてあげて評価してあげればいいんじゃないかなと思います。はい。だから本人にこんなのに出ないで惜しかったとか、こういうショックなことを、自分がショックであるということを主張しに行くのはまあやめましょうねっていうことですよ。僕の YouTube とかのコメント欄は騒がしてくれていいですよ。別にどんどん書いていただいていいですけど、彼女は頑張ってますから、その頑張っている彼女を認めてあげて、今後ですね、うん、前回も言ったかもしれませんけど、今後彼女自身が本当にこの世界でトップ張れるぐらいの人になってくれたら、僕は大変嬉しいなと思いますね。なので、まあ僕はあのもっと演技してくれていいです。ただそのウブなところ、あの、例えば演技をしてるところにちょっとここ本物なんじゃないのっていうところが見えるところが僕は結構好きなので、ギャップ萌えだから演技もあっていいですし、いろんな作品で見てみたいなと思うんですけどね、僕はね。まああの、彼女の今の X のアカウントをフォローしているのはメンバーで言うとラムタンとサトレナとミラッチョだけという状況なんですね。で、あと森さんがフォローしてるぐらいですかね、関係者ではね。まあ、メンバーもどうしていくかを結構迷っているんだと思うんですよ。大っぴらに応援していいのか、そうじゃない方がいいのかっていうところですかね。でも僕は彼女自身が、まあ、みんなの連絡先をすべて絶ってね、電話番号も変えて LINE も変えて 連絡をしないようにして、全ての SNS をやめ、配信もやめて、この世界に集中してやりきるということを選択したことを評価したいし、今後の作品、今後の彼女の動向を、こんな作品に出てとうとうお一人様ができたんですっていう回を撮りたいと思いますので、次おそらく S1 あたりに専属になるんじゃないかな、もしくは SOD スターか、どっちかに専属になるんじゃないかなと思ってるので期待しています。そして、AV 女優という立場でテレビであるとか、まあ前回も言いましたけど、エビスマスカッツ的なグループとかがもう一度結成されて、その立場で TIFF に舞い戻ってくるっていう奇跡を見れたら、こんなに嬉しいことはないなと思いますので、はい、皆さんもそこにね、期待してあげてよかったよと、お世話になってますと、正直に言ってあげればいいんじゃないでしょうかね。僕はまだお世話にはなれなかったので、次回きっとお世話になりたいので、今後ともよろしくお願いします。石田カレンちゃん、デビューおめでとう。
この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。